今晩はメルボルンインターナショナルフィルムフェスティバルで上映される日本の映画ハッピーアワーの浜口竜介監督にお話を聞きたいと思います。浜口さん、こんばんは。
こんばんは。
でですね、このハッピーアワーという映画は30代の女性の生活生き方を追っている映画なんですけれども、はい、どうしてですね、その30代の女性を焦点に置こうと思われたんですか？
ですね、まあ、そのことを言うには、まあ、一応その制作プロセスのことからお話をするのがいいと思うんですけれども、
はい、
これは映画制作の前に5ヶ月にわたる演技のワークショップをしました。神戸市でですね、2013年の9月から2014年の2月まで即興演技ワークショップ in 神戸という演技のワークショップを行いまして、その参加者の方たちが出演者としてハッピーアワーに出演しています。このワークショップというのは特に、演技経験も、問わずに集まっていただいて、本当にこちらが魅力的だなと思う人に、参加をしていただいた、そういうものなんですけれども、そこに、結果的に17人の参加者が、残りまして、17人全員がハッピーアワーに出ているんですが、
はい、
その中に、ちょうど4人30代後半の女性が、皆さん演技未経験で、いらしていて、で、なんかこういう演技のワークショップに、30代後半の女性、当時30代後半の女性が、応募してくるなということ自体は、非常に、珍しいなと思っていたので、その人たちの魅力っていうのをなんか引き出すような、こういうシチュエーションを生かせるような、脚本がないかなということを、考えて、チームで考えて、今回このような、テーマになったということです。
30代の女性ということになったんですけれども、それはどうなんでしょうか、はい、40代の女性、50代の女性ではなくて、その30代後半の女性4人のどのような見しろみを感じたのでしょうか。
そうですね、僕が、今まさに37歳なんですけれども、
はい、
ただ、同年代っていうよりは、その当時の自分から少し上の、女性たちであって、全然本当にわからない存在なんですよね。どっちかっていうと、僕からしてみたら、で、どっちかっていうと具体的にその女性たちに話を聞いたり、実際に出演されている女性たちに話を聞いたり していくうちに、なんだか難しい年頃なんだなっていうことをですね、思ったんです。何かっていうと、その今まで積み上げてきたキャリアっていうものが何がしか一段落していたり、人生の方向性っていうのは決まっていたり、するんだけれども、何か今のままでいいのかっていうことを見つめ直すような時期だったり、そういうことで皆さんその演技のワークショップを受けたりとか、されたと思うんですけど、あと、単純にその日本の社会の中での見られ方っていうことですよね。仮に結婚をしていなかったら、結婚まだしないのかって思われるような年齢だし、子供を産むのか産まないのかっていうことも迫られるし、そのいろんな選択肢が急にそこに選べっていうことを提示されるような年齢っていうふうに、皆さん感じているんだなっていうことを、感じてですね、なんかその選択っていうのを、テーマに映画にできないかなと、思いました。
でですね、映画を見ている中で、そのセリフの掛け合いなどがですね、小津監督の映画を思い起こさせる部分もあったんですけれども、そのような意識というのはありましたか？
いや、それはもう恐れ多いことですけれども、小津監督の映画というのは当然好きですけれども、
はい、
でも敬愛していますけれども、別に小津監督の映画のようにしようと思ったわけでは、一切ないです。本当に皆さん演技経験がないっていう状況から、その映画の撮影がスタートするので、どうやって一体演技をしてもらうかっていう、課題がこちらにあるんですよね、
はい、
でその時に僕らがやったやり方というのは、脚本を家では覚えずに来てもらって、現場に来ていただいて、みんなでその日やるシーンを、本を読むと、ひたすら本読みをしていって、その日にやるシーンのセリフ全部覚えて、みんなで本読みをして覚えたら、現場に入るっていうやり方をしていて、でその時になんとなくですけど、脚本に書かれたテキストとその演技をしている人自身っていうのが、だんだん近づいていくというか、テキストとその人が一緒になっていくような感覚っていうのがなんかあ よね、
はい、
で時には、まあ、本当にあの20分とか30分あるようなシーンっていうのもあるので、そういうのは本当にあの本読みだけの日を何日か取って、まあ、みんなでもうひたすら読んで覚えていくっていうことを、まあ、してたんです。で、まあ、なんだかみんなの体に、まあ、そのテキストが染みついたなっていうか、まあ、みんなの、まあ、腹に落ちるというか腑に落ちるというか、まあ、テキストがみんなの体に入ったような感覚を、そのみんなの本読みしてる声を聞いて感じたときに、まあ、現場に入ると、まあ、非常に、まあ、自分にとって OK だと思えるような演技が生まれてくるような気がしたので、そのようなやり方をしました。なので、まあ、なんていうんですかね、まあ、小津監督的な口調というか、まあ、少し棒読みっぽいようなテキストのそのまんまのようなあの喋り方っていうのは、多分その本読みっていうのを繰り返していたからではないかなと思います。
お話を聞いてると、そのこの映画の制作の過程自体がですね、なんとなくワークショップのような感じだなっていう印象を受けたんですけれども、はい、どうでしょうか、はい、やはり映画を制作していく中で時間の制限もありますし、予算の制限もあるという中で、はい、そのようなワークショップ形式のその制作過程を追うっていうことは、どこかそういう実務的な面でジレンマというものありましたか？
そうですね、まあ多分どっちかといえば、その予算の問題とか時間の問題っていうのをある程度、まあ、解消するというか、まあ、確保に来るためにワークショップ形式で、まあ、映画を作り始めたというところが、まあ、むしろあると思います。あ
の、
まあ、基本的には、まあ、我々とても小さなチームでやっていて、まあ、スタッフも本当に5、6人ぐらいで、まあ、やっていて、まあ、この小さいスタッフ編成だと何ができるかっていうと、まあ、ひたすらまあ待つことができるっていうことなんですよね。
ほうほう。
結構その撮影期間自体は2014年の5月から12月の8ヶ月ぐらいかけていて、で、まあ、皆さんあのご自分でお仕事を持ってらっしゃる方がほとんどだったので、まあ、平日はあの、まあ、夜に本読みができたらいいぐらいな感じで、週末にひたすら撮影をしてたんですけど、まあ、その結果、まあ、8ヶ月も撮影をするっていうことは、まあ、僕自身も今まであのしたことがないことだったので、こうやって、まあ、時間をかけていくと、さっきそのテキストと役者が馴染んでいくっていうことを言いましたけど、まあ、どっかそのキャラクターと役者自身が撮影をしながら馴染んでいくっていうような感じがあったんですよね、
はい、
なんかそのことが、まあ、できるようにワークショップ形式のやり方をしていったんじゃないかなと思います。まあ、十分に待てるようにということです。で、まあ、それはその演者たちにとっても結局その出演者たちにとっても、この映画制作っていうものをある程度なんか自分たちの生活の中で大事なものとして、まあ、思ってくれて参加してくれたんじゃないかなと思うんです。その一番最初は本当に、まあ、その出演料をお支払いしたいとは思っていますけれども、その払えるかどうかは本当に興行があの終わらないと分からないですということを言った上で、まあ、その参加してもらえるかどうかということをそのワークショップが終わった段階であの聞いていて、で、まあ、参加していただいて、まあ、撮影が終了するまで、まあ、付き合ってもらったという感じなんです。
なんとなく参加者にとっては人生の中で あのいいプロジェクトになったんではないでしょうか。
まあ、そうだといいなと思っています。
はい、
まあはい、
でですね、この映画は約5時間の映画ということなんですけれども、その長い映画をですね、最終的にまとめて引っ張っていく自信というものはありましたか？途中で少し怖くなったりしましたか？
そうですね、まあ、非常に怖かったという記憶はあります。その、まあ、日々いいものが撮れているなという感覚はあったんですけど、まあ、かえってなんていうんですかね、まあ、一体どこを切ったらいいんだろうっていうようなことは思っていました。完成するまでやっぱりまあ普通に2時間とか、まあ、2時間は無理でもせいぜい3時間ぐらいの映画にしないと、まあ、いわゆる興行というか、まあ、劇場公開ということにはまあ至らないと思っていたので、まあ、一体どうやってそれをまあ形にできるだろうということはまあ考えながらやっていました、
はい、で最終的にやはり5時間になったということは、それなりに監督も自信があってのこの5時間ということなんでしょうか？
そうですね、まあ、本当に日本の小さな、まあ、コミュニティの話、日本で暮らしている人の普通の人の普通の話なんですけれども、どこかきっと、まあ、海を越えてです、ね、共感をしてもらえるところ、まあ、自分にとってもきっとこういうことがある、こういう感情があるということを思ってもらえるような映画なんじゃないかと思っているので、 長いと思われるとは思うんですけど、その長いものを見た時にだけ味わえるような感覚っていうものがある映画だと思うので、ぜひご覧いただけたら本当に嬉しいと思っています。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。